前回ですね毎日を楽しく過ごすためのいろいろな研究が行われているということをお話しいたしました。ギブソンなんかは古い考えなんですが、それでも素晴らしいんですが、最近では慶応大学の前野先生なんかも盛んに意識の研究をされております。心理学的にですね、どういう生活がいいかということは、随分心理学の方でも研究されておりますが、私がよく接するのは科学の方ですね。で、人の心とか人の意識、人の楽しさってどういうとこから得られるかと、いう研究が随分多いわけですね。以前に紹介しましたが、家の中がこうごちゃごちゃしてると、風邪をひいたりがんになったりっていうばかりじゃなくて気分が悪くなるんですね。これは医学の方で進歩しておりまして、住宅デザインなんかでもそうなんですが、廊下に段ボールが置いてあると風邪をひくとかですね、それから、寝室に昼間の服をかけとくとちょっとこう気分が乱れるとか、斜め天井の部屋で寝てるとがんになりやすいとか、そういうのもあるし、それから今 の食堂の机の上が雑然としてるとご飯が美味しくないとかですねそういうのあるんですけども、それよりかもっと大きくはですね、人間はの意識っていうのは受動的なんですよね。こう受動的というのはこう周りから受け取って自分の気分が決まるんですよ。多くの人はですね、自分の気分っていうのは自分で決めてると思ってるんですけど、そうじゃないんですね。もちろん最終的には自分が決めるんですが、自分がこう落ち込んだり、あまり活発にならなかったり楽しくなかったりするのは周りからの影響が大きくて、基本的にはこう受け身なんですよね。これ男性でも女性でも受け身なんですよ。ということはどういうことかっていうと、一番大きいのはテレビですよ。テレビのニュースなんか絶対見ちゃいけませんね。テレビのニュースはもう暗いことばっかやってんですよ。ウクライナもそうですし、ウクライナもね、それはこうなんていうか学問的にっていうか、そういうことで注目しとくのはいいんですけど、何たって地球の裏側ですからね、それほど自分たちの生活に厳しく影響するってわけじゃないんですよ。それからトンガの沖の火山の爆発ですごく恐れてる人がいるんですけども、あれもトンガですからね。ですからそれほどは、火山っていうのは常に爆発する危険性があるんで、それをそんなに心配する必要ないんですね。日本の2000年の長い歴史でも、火山の爆発で命を落としたっていう人は、この前の御嶽山、あれは、気象庁がちょっと嘘ついたわけですね。御嶽山のその頂上にあった地震計が壊れてるのを隠してたり、そういうことばっかするからああいうことになるんで、そうでもですね、すごく大きながあれは災害でしたけど、しかし登山してた60人ぐらいがお亡くなりになった。もちろん大きなことですけど、登山っていうのは大体危険なんですね。ですからその今度の流行病もそうですし、それからウクライナもそうですし、それから環境破壊なんかほとんど全部が嘘なわけですね。石油がなくなるのも嘘、森林が枯れるのも嘘、砂漠化も嘘。もちろん地球温暖化も私は日本はほとんど関係ないと思ってるんですが、そういうのをずっと聞くとですね、自分の頭の中がね、陰気なデータ、陰気な情報ばっかで入っちゃうんですよ。そう、今もう街に行ったらね、飲むところ、これも規制してされてるぐらい、飲むところぐらいしか明るいとこないんですよ。積極的に家の中も明るくして、物もよく片付けて、楽しいとこしか行かないと、まず。楽しいところしか行かないし、それからさらにはですね、楽しい話しか聞かないと。準備だけしときゃいいんですよ。地震が来ても逃げられるように。ね、地震が来てもやっとやっと逃げられるか、それともその時に命を落とすか、もう本当運なんですよ。新幹線乗ったってね、箱根の山のところがこう地滑りか地盤沈下かなんかしたら、それで命を落とすことだってあるんですよ。しかしそんなこと言ってたらね、人間さやってられないですよだからとにかく美しい景色、整頓された家の中、楽しい話題ですよ。だから暗い話題はもう聞かないがいいですね。私はそう思います。私はね、実はさんまさんの本間でっかっていうのを12年ぐらいやってきたわけですね。 まあ、最近はまあ出る機会も3回に1回ぐらいなんですが、まあ、昔は毎回毎回出てたんですね。それでその頃私静岡県の掛川袋井かなんかあそこらに用事がありましてね、新幹線降りて在来線乗ったんですよ。したら在来線の私の座った向かい側に、お母さんと高校生の娘さんが座っておりましてね、偶然に同じ駅で降りたんですよ。したら改札通ったところでお母さんに呼び止められましてね、武田先生ですかって、そうですと、私はさんまの本場でっかを見てですね、毎日の疲れとか嫌なことをさっぱり忘れて毎日寝ましたと、ありがとうございましたと、もうこう言われましたね。僕はその時さんまさんが偉いと思ったんですよ。私なんかね、それは学力という点じゃさんまさんが上かもしれませんね。しかし世の中にあんまり価値のあることができませんよ。例えば私なんか教えたらですね、みんな物理なんか勉強するの嫌だしね、電気とか機械ですから。だけどさんまさんはずっと人を笑わしてきたわけですよ。それもいい笑いでしたね、彼の笑いでしたって。今でも昨日もちょっとさんまさんと一緒に出演してきたんですけど、明るいですよ。頭もいい、記憶力もいいしね、人柄もいいですよ。それが伝わるんですね。ですから毎日疲れて憂鬱な気持ちで帰ってきた、疲れ果てて帰ってきたお母さんが娘と二人で、僕のテレビ、さんまさんのテレビ見てですね、それで気持ちを取り直して明るく寝れるっていうのは本当に私もいいことしましたね。そう思います。やっぱそれなんですよね、テレビのやっぱり大きな、まあ、昔はねテレビでもってニュースが見れる、だけど今はもう嘘のニュースばっか流れてますからね。ですからもう暗くなってしょうがないんですよ。ですからまあニュースは、テレビのニュースはまあほとんど見ないようにして、できればバラエティですね、まあ、さんまさんの番組でも見てカラカラと笑ってですね、そして気分をあれするのはテレビはいいんですよね。エンターテインメントはテレビはいいですよね、まあ、昔は歌謡曲なんかがテレビから流れてくるし、まあ、巨人大砲卵焼きの時にはね、巨人戦とかやっぱりお相撲なんかが熱中しましたね。あれはテレビの効果ですよ。だから、まあ、オリンピックなんて悲壮になっちゃってですね、それからまたまあテレビのなんかアナウンサーがですね、やたらとその同情を買うようなこうオリンピックですよ、悔しい涙に暮れましたとか、そんなことばっかやってますんでね、もっと明るくカラッと、スポーツなんだから負ける時もあるし勝つ時もあるんで、負けたら負けたで、あ負けちゃったと。昔旭化成のねマラソン選手でオリンピックの金メダル候補だった谷口選手がね、残念ながら途中で靴が脱げちゃって、踏まれてね、相手に踏まれて靴が脱げて、そのために8位になった時にね、靴が脱げちゃったんでって言ったんですよ。あれは明るくてよかったですね。スポーツってそういうもんですよ。たかがマラソン、されどマラソンなんですよ。マラソンに命を懸けるのもいいけど、やっぱりされどマラソンと思ってなきゃいけないわけですよね。だから僕がおすすめするのは、まあ、テレビはさんまさんだけと、まあ、歌謡曲とか歌がねお好きな人は、あ今は少し廃れてますけど、あとはもうネットでもできるだけ明るいやつ見た方がいいですね。もう暗い話はもういいと。もうこれだけね、もう地震にしても何にしても、地震なんかどうせ予知できないんですよ。地震守ることできるんですよ。自分を守ることはできるんですよ。地震がいつ来るかわからないんですよ。だから家の中のね、高いところに置いたら重たいやつを下ろして、家の中を簡素にして、持つものも少なくして、で気軽に、ああ今日は良かったなつって寝ると、ものすごく運が悪くて、なんかもう千年に一度の地震が来たらしょうがないですね、これ。もう人間だからしょうがないですね。何しろこの最近の研究を生かしてね、僕の言いたいのは、意識というのは受動的に来るんだし、それから周りからの影響が非常に大きいわけですから、それにすごく注意をして楽しくやると。僕は今度参政党という政党からね、もしかすると立候補するかもしれないんですが、それはなぜ立候補するかって、大きな一つのあれはですね、この暗いことばっか、それで暗いんで人を脅して税金を取ろうとしてるわけでしょ。 みんなでなんかしなきゃいけない、そして税金を使う、ね、飲食店は閉めなきゃいけない、まあお金はくれるよ、お金なんかくれたって楽しい生活にはもう変えられないですね。もうぜひそっちの道を僕は歩きたい。まあ皆さんもぜひですね、まあ賛成と応援するかどうかはその本人のあれなんですが、まあ明るい日本を作っていきたいと思ってます。